生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は北斗さんがものすごい実験を行ってただろうというところで、やっと破傷風菌のね、結成にあったっていうところ。
そうですね、はい、結成療法までですね、たど、はい、り着いたっていうところで、まあ、はい、本当まず、無菌培養ですね、無菌培養じゃない、純粋培養ですね、それも研究性の純粋培養装置を作ってですね、はい、それに成功させて、うんうん、さらにその後ですね、免疫血清療法まで、開発してしまうというところですね、はい、をご紹介させていただきました。
はい、1年以内にっていうところ
で、ね、以内にっていう感じですね。
ものすごいスピード感があるところですけども。
そうですね、
はい、
なんせ純粋培養は2ヶ月でやってますからね。
ね、本当ですよね。
ね、それで一気にスターダムにのし上がったのに、その治療法まで開発してしまったっていうところで、うん、もう本当かっこいいなっていうところですね。すごい、うん、で、さてさてっていうところなんですけども、で、はい、この頃ですね、同僚のですね、うん、エミール・ベーリングですね、
はい、
はい、こちらはですね、ジフテリアのですね、免疫に関する研究に取り組んでます。
うん、
でですね、二人からですね、同じ免疫に関するですね、研究報告を聞いていたコッホはですね、はい、ベーリングが、なかなか研究成果が出ないということを心配してですね、北里から助言をもらえばっていうふうにアドバイスをいたします。
なるほど。う
んうん、はい。で、北里はですね、北里とベーリングは、コッホの指導のもとです。うん、ですね、ジフテリアの免疫療法の共同開発、うん、共同研究を始めます、
うん、
そしてですね、2人の協調でですね、動物におけるジフテリアおよび破傷風免疫の成立についてというふうに題するですね、論文を1890年に発表いたします。で、ちなみになんですけど、この論文の中ではですね、ジフテリアの治療に関してはほとんど書かれておらずですね、ほとんどの部分が、うん、北里が行ったですね、破傷風の動物実験の血清治療の話が書かれております。
ああ、やっぱりそうなっちゃうんですね。うん、
はい。
うん、
で、この後ですね、破傷風と同じようにですね、ほぼ北里のアイデアをもとに、うん、エミールはですね、ジフテリアの血清療法を確立いたします。
はい。
まあ、同じ手法を使ってですね、やっぱり血清が有効だ、うん、ジフテリアに対しても血清が有効だということを証明したんですけれども、
うんうんうん、
まあ、これをもとにですね、1901年ですね、第1回のノーベル生理学賞、医学賞ですね、ノーベル賞というのがこの時にから始まったわけなんですけれども、
は
い、この選考が行われた際にはですね、はい、2人が候補となるんですけれども、
うんうん、
これらの仕事はですね、エミール・ベーリング一人のアイディアと誤解されてしまいまして、
で、
彼だけがノーベル賞を受賞することになります。
なんで誤解されちゃうんですかね。
まあ、ちょっとこの、なんて言うんですかね、この最初のですね、動物におけるジフテリア及び破傷風免疫の成立についてっていうので、北里は、はい、破傷風で、ベーリングはジフテリアなわけですけど、はい、これジフテリアが最初に来てるとかっていうのもなんかあんのかなって気もするし、
うん、
なんか、あと、うん、まあなんかいろんな説がありますね、ここは。で、例えば、当時は白人至上主義社会だったので、
やっぱりそこがあるんだかな。
かなっていうふうなのも、なんかよく言われてます。ただ、ノーベル選考委員会はですね、それは明確に否定はしております。
うん、
まあ、
うんうん、
そういうことはないよとは、それは当然言うでしょうねとは思うんです
けど。まあそうですよね。
はい。はい、まあちょっと正直、そのあたりの選考に関してはよくわからない部分はあるんですけれども、一つはですね、ベーリングは受賞対象としていいでしょう、はい、 ていうので、かなりの研究者がですね、彼に票を入れたみたいなんですね。で、対して、北里はですね、日本で疎まれてましたので、日本の研究者の誰も北里に票を入れる人がいなかったみたいなんですね。
悲しい。そんな、
そういうです
ちょっ
ね、
と
政治的
僻み
な
もあっ
部
たん
分
です
も、
かね。
僻みがかなりあったと思います。
うん。
そんなのもちょっ
な
と
るほど
こう、影響しちゃっ
ね。
てんのかなって思いますね。
はい。
はい。まあ、ここら辺はちょっと、いろんな説があるんで、ぜひ、
はい。
ご興味のある方は調べてみてくださ
はい、わかりました。
で、1890年ですね。コッホですね。師匠のコッホはですね、結核の治療法を研究しています。いました。で、彼はですね、その研究成果を報告するためにですね、1890年のですね、第10回の万国医学会の演台に立ちます。で、この時ですね、コッホがですね、発表するっていうのはすごい久しぶりだったみたいで、世界各国からですね、7000人もの聴衆が集まってたそうなんですね。
すごい。もうやっ
すご
ぱ
いで
有
す
名だ
ね。
から。
はい。で、この時のですね、コッホの講演内容をですね、北里が日本にですね、知らせてる文章が残っております。大日本私立衛生会雑誌90号をですね、に、その、記事は載ってるみたいなんですけれども、私ポッホは数年前から結核菌を治療する薬品の研究開発に取り組んできた。結核菌の培養から始まり、いろいろな物質を探索した。その中には、結核菌の成長を防ぐ効果的なものもあったが、いずれも死滅させるまでには至らなかった。しかし、最近になって治療に有効なツベルクリンを発見し、動物実験でその効果を得た。今後は人間にも使えるようになるだろう。まあ、こういうような講演内容だった、そうですね。それは北里が日本にも知らせた内容になります。で、この講演はですね、拍手喝采、熱狂の渦でですね、閉幕をすることになります。で、日本ではですね、すでに帰国していた森林太郎、森外ですね、がですね、これに熱狂してですね、いろいろな雑誌や新聞でこのことを報じます。森自身もですね、この学会に出たのかなと思うんですけれども、はい。で、ちなみにですね、森林太郎、森外はですね、実はこの時、もうすでに結核にかかっていたみたいなんですね。なので、自分の病気が治るかもしれないっていうのでですね、多分狂喜乱舞したのかなと思います。
わー、それめっちゃ隠してたってことですよね。
めちゃめちゃ隠してて、家族も最後の最後まで知らなかったんですよね。
そうなんだ。
たった一人、自分の体を見せてたお医者さん、同僚であるお医者さんだけがそれを知ってたんですけれども、まあ、当時結核にかかったっていうふうになるとですね、まあもちろん出世にも響きますし、あと様々な差別も受ける可能性があります。
そうです
ま
よね。
あ、はい。あちこちに移すかもしれないっていうので、やっぱり当時はね、なかなか怖かったと思うんですよね。で、まあちょっと森林太郎の話は置いておいてですね、コッホはですね、ツベルクリンをですね、どのように説明していたかと言いますと、ツベルクリンはですね、結核菌のグリセリン抽出液から、タンパク質を取り出して、それで得られた抗原を結核の患者に摂取して、結核の、治療や診断に活用するっていうふうに、言っておりました。つまりですね、結核のですね、ワクチンのようなものをですね、作ろうとしてたのかなと思われま
そう
す。
ですね。
で、コッホ自身はですね、これをですね、自らの体に注射して安全かどうかというのも確かめております。
すごい、自分自身の体を持って。
結構ね、この当時のお医者さんというか、まあ、こういう治療を開発したっていうふうに言う人たちは、自分自身に打つとかっていうこと結構やってますね。人体実験で。
すごいな。
すごいです
その
ね、なかな
姿勢
か。
がすごいですね。
すごいですね。 で、もうこの発表をですね、聞きつけてです
う
ね、ドイツ中の結核患者さんがですね、ベルリンに治療を求めて集まってきたみたいなんですね。
ん。うん。うん。
あと、世界中からですね、国保の研究室に人を送り込もうとしたみたいです。
ああ、学びたいっていうことですかね。
学びたいということですね。
はい。
まあ、当時、結核はもう本当、日本でも国民病って言われたぐらいです
そうで
し、
す
まあ、
ね。
世界中に結核患者が溢れていてですね。
はい。
で、まあ、将来的にもう死んでいくことは約束されちゃってる
は
よう
い、
な病
はい。
気ですので、
うん、うん。
で、まあ、これはドイツとしてもですね、どうも国保はこの時まだ発表したくなかったみたいなんですけれども、ドイツ政府としてはですね、やっぱりこう、国力増強というか、
はい。
まあ、そういう情報を俺たち持ってんだよっていうのを、
うん。
どうしても発表したかったみたいで、国保にかなり圧力を
ほう。
かけて、そのような話をさせたみたいですね。
そういうところにも 政治的な
そう、
ところがあるんですね。
はい、そういうところでも政治が、
うん。
はい、まあ、特にヨーロッパ列強がですね、すごい争いに争ってるような、そういう時代ですので。
なるほど。
はい。で、このですね、その研究者を送り込もうっていう意図はですね、日本では
い。
ももう当然そのような動きがあります。で、ちょうどこの年はですね、日本でですね、議会がスタートした年になります。
議
1991
会が
年の
スタ
2
ート。
月6日、そうですね、議会がスタートした年ですね。第1回の帝国議会がですね、開催されまして、で、日本からですね、医学士を国保のもとに送り込もうというですね、まあ、建議がですね、まあ、お医者さんで最初に代議士となったですね、浜田昇より出されたそうです。彼の演説の概要はですね、国保のもとに北里がいるが、彼一人では心もとないと。さらに3名派遣して学ばせ、帰国後、全国の開業医にその技を伝授させようというふうに、言います。でですね、これはもう当然反対意見もなく承認されてですね。で、東大医学部からですね、3人の人間が人選されて、国保のもとに送り込まれます。ですが、国保はですね、彼らを門前払いします。日本政府は北里が私のもとにいることを忘れたのかというふうに怒ってたそうですね。で、まあ、そういうふうに、北里の目の前で起こるもんなので、北里はですね、日本の文部省はですね、私のことを信用してないのでしょうというふうに返答したそうです。
実際のところはどう思ってたんでしょうね。
まあ、北里はですね、内務省管轄の予算で、送り込まれてます。で、こちら、東大閥、まあ、文部科学省、送り込もうとした人間は東大医学部の3人なので、こちらはですね、文部省管轄の人間ということになりますね。
なるほど。
なので、やっぱりこう、内務省と文部省の、こう、
対立
まあ、
ですね。
対立があったの かなという気はします
ああ、
ね。
どっちがね、こう勝って出るかみたいな。
そうですね。で、かつですね、北里は、文部省のですね、傘下である東大の緒方が発表したですね、各期細菌説を否定してますね。
ああ、そうでしたね。
はい。なので、これも、北里を、まあ、文科省として、文部科学省じゃない、この当時は文部省ですね。文部省が、目の敵にしたのかな、というふうに思いますね。
なかなか
な
難
かなか
しい
です
問題
ね。
ですね。
はい。ですね。で、ちなみになんですけど、日本だけではなくてですね、国保は世界中からの研究者派遣を断っております。
そうなんですね。
はい。で、ツベルクリンのですね、実際の実用化に向けてですね、北里をチームに加えて、そして、臨床応用に向けた研究開発を積極的に推し進めていきます。この頃ですね、北里の2年の延期の留学、留学の延期2年、認めてもらいましたけれども、これが終わりに近づいてたんですね。で、
お。
これをですね、一番心配したのがコッホだったんですね。このまま北里が帰ってしまうとですね、スベルクリン研究が中断してしまうということでですね。で、北里自身もですね、まだ帰りたくなかったんですね。そのためにですね、コッホは北里をまだ残らせてくれっていう形でですね、駐ベルリンドイツ公使のですね、西園寺公望を通じて、内務省に留学延長を働きかけます。ただですね、内務省もですね、もう2年延期してくれてますんで、
そうでした
もうこれ
ね。
以上予算割けないよっていうことで、
はい
渋ります。
はい。
さすがのコッホ先生からの頼みでもね、みたいな感じでですね。で、ちなみに、コッホはですね、君の延期が認められないんだったら、僕が私費で雇うとまで言ってくれたみたいですね。
わあ、すごい。
いやー、よっぽど信用されてたのかなと思いますね。
まあ本当に大事な右腕というか、
うんです
研
ね。
究者
本
と
当
しての
。
の。
はい。大事な右腕としても、信頼されてたのかなというところですね。で、この内務省が渋ったことでですね、上司のですね、長与が動いてくれます。長与はですね、北里の帰国によって、国庫のスベルクリーンの研究が遅れて、それを日本に持って帰ってくることが遅れるっていうのを、危惧したんですね。なので、長与はですね、いろんなつてを頼ってですね、宮内省に、上奏します。
おお、
まあ、要は天皇陛下にお願いに行
そう
く
で
とい
す
うこと
ね。
ですね。は
す
い。
ごい。
で、この陳情はですね、あっさりと聞き入れられてですね、明治天皇から特別恩賜としてですね、学資金1000円、まあ、現代のお金で1000万円くらいをですね、発しされることになります。
すごい。
ただとはですね、さらに1年間の留学延期を認められることになります。ただですね、また僕は思っちゃうんですけど、トラちゃんって思っちゃうんですよね。
本当ですね。トラちゃん、ずっ
ちょっと
と
こ
待っ
れで、
てる。
はい、6年になりましたからね、3年、
本当ですね。
はい、旦那が3年行っちゃう、3年でも寂しいなとか思ってたのが、なんか、あれがあるよという間に6年返してこないみたいな、そんな感じですよね。
もうだいぶだって16歳から6年って一番顔変わりそうですよね。
あ、そうです。16歳から2年間ぐらいは北里に日本にいて
ああ、
るんで、
そっか。
はい、18
18
歳
から
から24
23。
歳ぐらいまで。
ちょっとね、幼さが大人になる感じですね。
そうですね。はい。うん。私の
ま
旦
た
那はどこなの
待て。
よっていうね。
ねえ、本当に。
はい。
待て状態。
待て状態ですね。で、この時期ですね、実は北里はとんでもない誘いをいろいろと受けております。まあ、もう世界的な研究者として知られてますので、例えばですね、イギリスのケンブリッジ大学にですね、医学部細菌学研究所を設けることになったので、ここの所長として来ないかっていうような誘いを受けております。もうね、大学の新しい研究部署の所長ですからね、すごいですよ
ねえ、うわーっ
ね。はい。
てなりますけど、
う
まあ、
ん。
ことあるんでしょうね。
断ります。断
断ります。
ります。はい。当然これを断るんですね。かっこいいですね。で、その後ですね、留学中も終わりに見えた頃にはですね、まあ、その時にはスベルクリン研究も一段落してたみたいなんですけれども、アメリカのジョン・ホプキンス大学からはですね、教授にならないかとかですね、あと、ニューヨークのブルックリン病院からですね、はですね、北里を高待遇で招き入れたりとかっていうような話も出てきます。で、さらにはですね、フィラデルフィアのですね、ペンシルベニア大学ですね、からはですね、年俸4万円ですね。
4
そ
万
し
円。
て、自由に使える研究費が年額40万円を提供するっていうような申し出があります。ちなみにですね、明治20年代の内閣総理大臣の年俸が1万円、1億円くらいね。で、まあだから、4
す
億
ご
円
い、
の
4億
年
円と。
俸、40億円を自由に使えますよと、年
まあ、
額。
すごい手厚い。
っていうような、そういう、手厚いですね、お誘いがあったみたいです。
でも
いや、で
断
も、
っちゃ
はい、断っちゃいますね。なんか、内閣総理大臣の年俸が、1億くらいっていうのも結構びっくりしましたけどね。
いや、本当ですね。い
今
や、そん
確か
な単価。
3000万とかですよね、確
そう
か。
そうそう、そうです。
ですよね。内閣
高かっ
総理
た
大臣が結
な。
構、そんなに高級じゃないっていうのは
1
結構
億。
びっくりしますけどね。
はい。
はい。まあ、それを断るんですけれども、
うん。
ダザットは日本への帰国を決めます。これはですね、なぜかというと、ポッポと、それからですね、もう一人の、最金額のをですね、アッスールの存在が心の中にあったんですね。ポッポはですね、北里に、私が最金額を志したのは、ドイツ国民の命を支える杖になりたいからだっていうふうに言ってたそうなんです。またですね、フランスのパスツールはですね、科学に国境はないが、科学者には祖国があるというふうに言ってました。
なるほど。
まあ、
へえ。
どちらもですね、普仏戦争で荒廃した祖国をですね、救うために、という、まあ、目的でですね、それぞれ国に残ってますけれども、特にパスツールはですね、普仏戦争で荒廃した、フランスをですね、捨てずに微生物研究所を立ち上げています。あと、もう一つはですね、北里は6年間もの留学資金を出してくれた日本に、まあ、非常に感謝をしております。で、日本に帰って、ぜひこれを国民に恩返ししないといけないっていうふうに固く心に決めていたそうです。で、北里はですね、内務省から通達を受けて、1991年のロンドンで開催された第7回、万国衛星博覧会に出席することになります。で、その途中でですね、まあ、ベルリンからロンドンに行く途中ですね、オランダを訪れることにします。これはですね、熊本医学校で医学の道を志すですね、最初の師匠ですね、マンスフェルトに会いに行くためでした。マンスフェルトはですね、日本での生活を終えて、オランダに戻ってたみたいなんですね。で、オランダのハーグ駅でですね、かつての先生と生徒がですね、感動の再会をするわけですけれども、この駅でですね、二人とも手を握りしめてですね、ただただ、再会を喜んで、ボロボロ泣いたそうです。
すごいな。
いや、当時
何
の
年ぶり。
ね、日本とヨーロッパの距離ってえげつない距離ですから
いや、
ね。
そうですよね。
ちなみに、17年ぶりに再会ですね。マンスフェルトは59歳になっていて、一方の北里も38歳となっていました。
おお、まあ、約倍ですよね。17年ぶりってことは。
そうですね、
そうでは す
い。
ね。
で、アンスフェルトはですね、もちろん、北里のですね、ベルリンでの活躍を知って、いまして、もう、で、さらにその依頼となった北里が、わざわざ自分に会いに来てくれたということを非常に大喜びしたそう
まあ、
です。
嬉しいです
で、
よね。
いやー、嬉しいですよね、それは
大スター
ね。
の
はい。
かつての弟子が。
俺の弟子、実は大スターだぜって言ってね、もうなんかもう、
ねえ、絶対そうなりますよね。
鼻高々だったみたいなんですけど、ただなんか
はい。
マスフェルトですね、やっぱりそれを誇らしく思ってて、いろんな人たちにこう、俺は日本でダザットを教えてたんだっていうのは言ってたらしいんですけど、誰も信じてくれなかったみたいで、北里に会った時にで
確か
す
に。
ね、ちょっといろいろな人紹介するから、俺から学んだって言ってくれないかですね。北里に頼んだらしいです。
なるほど。そり
はい。
ゃそうですよね。へえ。
た
嬉
だ
し
ちょっ
かっただ
と、
ろうな。
いや、嬉しかったと思いますね。本当ね。
面白い。
ただ、残念ながらですね、オランダではですね、あまりこう、時間が取れなかったみたいで、あちこち、はい、回ってくれって言われたんですけれども、残念ながら、数名にしかお会いしなかったみたいですね。
証明できたのは数名 だったの
はい、
に。
証明できたのは数名だったみたいです。ね、
へ えー。
で、ロンドンの方に、の学会に出席します。で、この時ですね、イギリスのケンブリッジ大学に誘ってきたですね、ヘンキン博士からもですね、その学会でコンタクトがあってですね、なんで来てくれないんだよというふうに言われたそうなんですね。 で、いろいろと調べたけど、日本には十分な最新設備がないじゃないかと。
はい、確か
君、
に。
研究できんのかよというふうに言われたみたいなんですね。で、北里はその時に、それでも祖国に恩返しをしないといけないと。なので、私はケンブリッジには行けませんっていうふうに丁寧に断ったそうですね。まあ、後ほどわかるんですけど、ヘンキン博士はですね、もっと良い条件を示したところがあったと思ってた様子です。な
そう
の
だった
で、
んだ。
いや、実はここで、こんな条件でとかって言われたら、それより好条件を出すからっていうふうな形で口説こうとしてたのかなっていうところですね。で、この時の学会の写真が残ってるんですけれども、まあ、その中にですね、もう見事にですね、北里はこの、この学会の細菌学者たち、スター細菌学者が大量にこの写真の中に写ってるわけですけれども、北里はですね、もう見事真ん中の方にですね、陣取
そうです
って、
ね、乗ってま
写っ
す
てます。
ね。
はい。たった一人の東洋人がですね、白人のスター研究者に囲まれて、でもですね、彼自身もスターですから、真ん中にしっかりいるという感じですね。はい。とい
面
ったと
白い
ころ
な。
で、はい、今回は終わりにしたいと思います。
ありが
はい。
とうございます。すごい。1年間の延長も聞き入れられて、しか
そう
も
ですね。
天皇から。
はい。天皇から信をもらってですね、1000万円ですね、頑張ってこいっていうことで。
すごい、まあ本当に期待されてたっていうところももちろんあるし、まあ、それにしっかり恩返ししたいっていう北里のブレなさ、ぶりがすごいですね。
そうで
絶
す
対
ね。
日本に帰るっていう。
かっこいいですね。まあね、早くトラちゃんにも会いに行ってあげてほしいですしね。
そうですね、それもありますし。すごい。でも、あの金額出されたら、普通ならぐらつきそうなところですけ
い
ど。
やー、普通なら行くでしょうとは思うんですけどね。
すごい。まあ、その辺がね、やっぱりその北里さんらしさっていうところがあるんでしょう。
そうです
もう最
ね。
初の
はい。
軸っていうところがぶれないっていうと
ぶれ
ころ
ない
が、
ですね。本当
もう
に。
かっこいい。
かっこいいですね。
じゃあ、まあ、いよいよ次回は日本に帰るっていうこと
そうです
で、
ね。
大
は
丈
い。
夫ですか
日本
ね。
に、はい、帰っていく形になります。
では次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。